皆さんおはようございます。12月の28日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。先週は本当にクリスマスの私立礼拝を守ることができました。本当に新しい方も私たちの仲間にお迎えすることができて、そしてみんなでお祝い会をすることができました。楽しいクリスマスを過ごすことができて本当に感謝でありました。今日はですね、2024年の最後の私立礼拝と、なりました。教会の暦ではですね、このキリストの降誕を、待ち望むそのアドベントが終わりまして、今日からこの、降誕節に、入ります。キリストが、来られまして何が起こったのか、そして私たちがそれをどう理解してですね、何を成していったらよいのかをですね、考える時でもあると思います。早速ですね、今日与えられました聖書はですね、マタイによる福音書の2章の、1節から、21節であります。このマタイはですね、主イエスの誕生の時にこの東方の学者たちがですね、数千キロ、旅をしてベツレヘムに、やってきたと。そしてですね、このイエスを拝んで贈り物を捧げたと、記しています。このクリスマスの、飾り付けですけどもですね、この東方の博士も出てきますし、でクリスマスツリーのですね、この一番上にはですね、本当に、彼らを導いたこの星が飾られるわけであります。この、星にこの導かれてこの3人のですね、博士たちがラクダに乗って砂漠を越えてキリストに会いに来るわけですが、本当にですね、何かこう動揺的なね、世界であると思います。しかしですね、この聖書はですね、キリストがお生まれになって人々はですね、この動揺的なメルヘンチックなですね、の世界に入ったではないと記すわけです。この今日与えられた聖書、そのマタイの2章の1節、1節から3節です。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であったと記されています。キリストがですね、この生まれになったことをですね、聞いてこのヘロデ王はですね、不安を抱いたというんです。そして失礼しました。でエルサレムの人々もまたみんな同様であったと、記されています。ある人々はですね、キリストのこの誕生を喜ばないどころか、不安を感じたわけです。 この不安がですね、やがて恐ろしい出来事を引き起こしていくわけです。今日はですね、このマタイ2章をもとにですね、このイエス・キリストの誕生を当時の人々がですね、どのようにこの迎えたのかを、学んでみたいと思います。そして私たちは何を成していくべきかをですね、御言葉にですね、聞いて、参りたいと思います。実はこの実際にこの主イエスのが生まれたのはですね、紀元前の、6年から7年頃だったと、言われているわけですね。なぜかと言いますとですね、この時この天体にですね、大きな異変があったことが、報告されているわけであります。この魚座、星座ですね、この魚座の中にある木星とそれから土星がですね、どうも重なり合ってですね、異様な輝きを示したと言われているんです。占星術と言われてますけど、今日の天文学ではですね、その出来事がですね、ちょうど、798年というですね、あのサイクルで、周期でですね、そのような出来事がどうも、起きるんだそうです。当時のこの天体観測の、本がですね、あの考古学でこう発掘されたみたいなんですね。で、それによりますとですね、この当時土星というのはこの世界のこの救い主なんだと、そしてこの木星というのはこの、パレスチナの地方を指しているんだというですね、そのようなことが、指摘されているわけです。木星とその土星が重なり合うこと、この出来事をこの 天体のですね、観測を仕事とする、この占星術あのたちはですね、パレスチナにこう世界を救うですね、王が生まれたと解釈したんじゃないかと言われるわけです。その啓示を受けて彼らはですね、ラクダに乗って遠いこのユダヤまで旅をしたというんです。このユダヤにですね、王が生まれたのであればヘロデの王宮に違いないと、そう思った彼らはですね、エルサレムの王宮を訪ねたわけであります。しかしエルサレムの町はですね、どうも静まっている、静かなんです。どこにもこのメシアの誕生をですね、祝う気配はないわけです。彼らはですね、本当に、不審に思ったと思いますがね、思いながら、王宮を訪ねて聞いたわけです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですとマタイは記します。この質問はですね、この本当にヘロデ王を不安にさせたわけです。なぜならばですね、この彼はもともとこのユダヤ人じゃないんですね。異邦人であってですね、で自分のこの武力とこの、ローマ当局の後押しによってこのユダヤのですね、ハスモン王家を倒したんですね。そして王になった人物であったわけです。 彼の権力基盤はですね、この盤石ではなかったんですね。新しいユダヤの王が生まれた、その言葉にヘロデはですね、自分にとって変わる王の出現を見ましてね、不安を感じたわけです。この王宮にいた人々もですね、不安を感じたわけです。ヘロデは本当に残虐な王様でありました。これまでもですね、ハスモン家から迎えた自分の奥さんをですね、殺しまして、息子たちさえもですね、その自分の王位を狙っているんじゃないかと疑ってですね、殺しました。その度に多くの人の血が流されたわけです。メシアが生まれた。エルサレムの人々にとってそれは新しい、本当に騒動の種がですね、まかれたことであってですね、人々は本当に不安を感じたわけであります。ヘロデはこの祭司長たちや律法学者たちを集めまして、メシアはどこに生まれるのか、聖書は何と言っているのかと尋ねました。学者たちはですね、この御箇所、旧約聖書の御箇所、預言書ですね、御箇5章の1ページです、1ページですが、皆さん旧約聖書の1454ページをちょっと開けてみましょう。御箇所のですね、旧約聖書御箇所の、5章の1節からですね、ちょっと読んでみましょう。1454ページ。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。このようにですね、予言してるんですね。そこを予言してですね、その別れへんで生まれるというふうにですね、いるわけですね。すみません、ちょっと今日は喉の調子が悪くて申し訳ありません。ですね、そのようにしてですね、預言者がこう言ってますと、御箇所を引いてですね、話しているわけであります。そのヘロデはですね、先生術の学者を呼びまして、ベツレヘムであって行ってですね、その子のことを詳しく調べて分かったら、教えてほしいと頼むわけです。で、彼らをですね、ベツレヘムに送り出しました。で、学者たちはですね、ベツレヘムに向かいました。ベツレヘムはですね、エルサレムの南の約7キロぐらいの、ところにあるですね、小さな村でして、彼らはですね、生まれたばかりの幼子を探して歩きました。現在この、シリウスがお生まれになったところには、聖誕教会が、あります。本当にです、私が行った時には本当に パレスチナの政治本当に政情も悪くてですね、本当に銃撃戦もあったり恐ろしい、状態になっておりましたけども、なんとかこの聖誕教会にですね行くことができました。今この石、イエスが横たわったというですね、幼子が、寝かせられたというその石のですね、ベッドが、置いてありました。星が彼らを導いて、まあ、一軒の、家の前に泊まったわけです。彼らはそれを見てですね、ついにメシアに会えることを喜んだんです。で、家に入ってこのお母さん聖母マリアに抱かれたこの幼子を礼拝しまして、で、黄金、乳香、没薬を捧げたわけです。で、彼らはですね、その夜はベツレヘムに泊まったんですけども、夢の中でですね、ヘロデの元には帰るなという知らせを受けましたんで、別の道を通って自分たちの国に帰っていったと記されております。さてですね、私たちはこのメシアの誕生をどう迎えるんでしょうか。楽しくクリスマスを迎えましたですね、みんなで。私たちを取り巻くこの状況はですね、あまり変わらないですね。この世界は本当に戦争が続きます。ロシアによるウクライナへの侵攻、またイスラエルによるパレスチナへの侵攻は続いているわけです。我が国はといえばですね、この辺野古へのこの米軍基地を作るために、本当愚行とも思えるようなですね、埋め立て、あのサンゴの地盤の悪い、サンゴ礁の地盤の悪いところに土砂をどんどん入れてもズブズブの地盤、そこにまだそれをですね繰り返しているわけですよ。本当に闇はですねまだ続いているわけです。この闇いつまで続くのかなと思いますですね。この時ですね、ヨハネの黙示録の記事が思い浮かんできました。新約聖書477ページ、黙示録の21章のですね1節から4節に、次のような言葉があります。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いたと。見よ、神の幕屋が人々の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共に働いて、その神となり、彼らの人の目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも遠くもない。最初のものは過ぎ去ったからであると記されています。このヨハネ黙示録の、このヨハネが聞いた神の国の到来の印なんですね。今ヨハネはこの皇帝礼拝を拒否したためにですね、この島流しになりました。で、教会のこの友の多くも殺されたり投獄されてたりしているわけです。どこにも出口のない闇の中に彼はいるんです。その彼にですね、神の国が来ればもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もないと声が聞こえたんです。しかしですね、今はまだその国は来ていない。神様の国は キリストが来られて始まったんですが、まだ完成してないんだと。完成してないから人は闇の中で涙を流すと。その闇は世の人々のむさぼりから来るんです。本当にですね、今の世界情勢はまさにその状況じゃないでしょうか。他国をむさべる、本当に他の国のこと、他の人のことをですね、むさぼっているのが現実なんですね。だからまだ闇は続いているんですよ。このヘロデはですね、ユダヤ人の王が生まれたと聞いて不安を感じて、その不安を自分の手で取り除こうとします。このマタイの2章のですね、16節以下ですね、記事はですね、このヘロデが自分の地位をこの脅かす可能性のある幼子をですね、この抹殺するためにベツレヘムに兵士たちを送りまして、2歳以下の男のですね、幼児を探して全て殺させたと、記しています。主イエスはその前にですね、エジプトに逃れて無事でしたが、数十名の幼児が殺されて、ベツレヘムの村はですね、子供を殺された母親のこの嘆きの声で満たされたというわけです。私たちはですね、主イエスがお生まれになった時代は本当にひどい時代だったと思いますよ。ヘロデの時代は血にまみれた時代だったと思います。しかしですね、この歴史が私たちに教えるのは、自分の思いのために子供たちを殺したのはですね、ヘロデが初めてではないということです。ヘロデの後も繰り返し行われたという事実だと思います。先の世界大戦の時、ナチス時代のドイツ人はですね、ユダヤ人の子供たちを忌まわしいものとして殺してしまいました。日本人もですね、戦時中は本当に中国やフィリピンの子供たちを殺しました。実際に私もフィリピンのネグロス島に行きましたけども、その時ネグロス島の皆さんから日本兵が大変なことをしたということを聞かされて、私も胸の痛む思いをしたことを思い出します。また最近ではアメリカ人はですね、イラクの子供たちを殺したわけです。またイスラエルはですね、パレスチナの子供たちを殺戮してます。日常に目を向ければですね、私たちはこの日本で毎年この何十万人の子供たちをですね、人口中絶という形で殺しているわけです。望まない妊娠をした時、私たちの大半は体内の子をですね、中絶して問題を解決しようとするんです。自分の地位が奪われるかも知れないという不安から、このベツレヘムの子供たちを殺したヘロデと、自分たちの安定した生活を守るためにですね、この体内の子を殺している私たちとどこが違うのかなと思わされることもあります。ヘロデが闇の中にいたようにですね、私たちも闇の中にいるんですね。また闇は私たちのこの罪の中から流れ出ていくわけです。 聖書が私たちに示すのはですね、この闇の中に光が現れたということです。キリストに出会うことによって私たちは自分が闇の中にいることを知るんじゃないでしょうか。そして光を求めるようになるんですね。キリストの誕生の出来事は多くの人に示されました。その サジェッションをですね受けたこの東方の学者たちはですね、遠い道のりを 旅して、幼子に出会います。喜びに満たされました。宮中の祭司長たちはですね、メシアがどこで生まれるかを知りと、その場所がエルサレムの近くだと聞いてもですね、特別な行動は しませんでした。自分たちの生活を優先していたからですね。この今日読んだですね、マタイ2章の記事はですね、私たちに大事なことを伝えていると思います。御言葉をいくらですね聞いても、また聖書をいくら学んでも、信じて従うことをしない限り光は見えてこないということです。この救い主が来られても信じない限り私たちには無縁なんですね。しかしそれを自分のものとして信じるとき、救いの出来事が起こってくることは確かだと思います。東方からの学者たちはその星を見て喜びにあふれました。メシアが来られた、神の国が始まった。それは信ずる者には闇はいつか終わることを知らせる喜びの知らせなんですよね。しかし信じない者には不安をもたらす出来事で、闇がさらに深くなる出来事になるんですよ。闇を終わらせるのは東方の学者たちのような信仰ですよ。恐るべき人間の罪の現実のただ中にさえですね、神様の御旨がですね行われて、闇が光に変わっていくんです。この暗さの中に光があることを信じていくのが信仰だと思います。先ほどお話ししましたフィリピンのネグロス島ですけども、これは何年か前にもご紹介したと思いますが、かつて本当にですね島の大半がサトウキビのこのプランテーションであって、島民の多くはですね農場とか工場で働く労務者でした。1980年代の初め、本当にですね砂糖の国際価格が本当に暴落しまして、農場とか工場が閉鎖されてしまった。人々は解雇されまして、本当に子どもたちはですね大変な栄養不足でに陥って、亡くなっていく出来事が起きました。ユニセフのですねこのネグロス島基金宣言を受けまして、日本ネグロス委員会が、組織されました。救援活動を始めたわけです。最初はですねこの食料援助でしたけども、それではまた同じことが起きると、その島民が自力できるようなもう一つの道を、模索し始めたわけです。そしてですねこの島の特産品ですけど、フィリピンバナナがあります。そのバナナをですね日本の消費者に直接売ることを検討したわけです。その価格の中にですね、自立支援金を組み入れられてですね、 でそのお金を用いていろんな、農業器具とかいろんなものを必要なものを、買うことができたわけです。でいくつかの生活協同組合がこれに賛同してですね、この無農薬バナナとして売り出されていたわけです。現在もですね、あの素晴らしいフィリピンバナナが、スーパー等で売られておりますけどですね、そうなんですね、彼らはですね、この事業を行う会社の名前をですね、オールタートレードジャパンとしたわけです。もう一つの道、オールタナティブを行く貿易、トレードの会社という意味ですね。このイエス・キリストに出会ってですね、この変えられた先生術の学者たちがもう一つの道を通ってですね、帰ったようにですね、私たちもキリスト者としてなすべきことをしようと志した人たちのですね、群れなんですよ。一人の人間の命を救う者は全世界を救うんだと、この小さなものにしたことは私にしたことであるとですね、イエスは言われました。その声に促されて行う行為がですね、世の闇をですね、跳ねのけていく、そして光をもたらすものであることをですね、私たちはですね、信じたいと思うんです。2024年も暮れいきます。2025年、希望を持ってですね、この暗い闇の中にキリストの光をですね、この照らしていきたいと思います。どうか、皆さんにとって来年が良い年となりますように祈り願っております。どうか神様、これからお祈りをさせていただきます。2024年、これまで守り支えられましたことを感謝いたします。どうか神様、暗い世の中、まだまだ闇が続くこの世の中ですけれども、御子イエス・キリストがこの世に来てくださった、そのことに喜びにあふれて、私たちもあなたのご栄光を豊かにこれから表しつつ2025年歩いてまいります。どうか共におられて、あなたのご栄光を豊かに表しながら歩むものとしてください。この世のすべての人の上に主の御光が豊かに照り輝きますように。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。